Tokyonet Radio.
唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第67回目です。いやー、ついこの間ですね、Hulu で夕張映画祭が、無料で配信していたんですが、
初のオンラインでしたね。
初のオンラインで、
オンライン開催、
グッときましたね。
グッときましたか。
こう結構いろんな方に勘違いされてるんですけど、僕ちょっと表に出るとすごい緊張したりとか、なんかその自分の作ったものが世に流れるのを見ると、すごい心臓がキュッとしちゃって、もう恥ずかしくて耐えられないみたいな状態になっちゃうんですね。
ちょっとパニック起こすの。
あ、そうです、それに近いかもね。で、今回ありがたいことに僕が監督しました、
はい、
いじめられ屋という作品が、鉄ゾーンというオムニバス映画の中
で、ショートムービーのね、3分ぐらいのショートムービーがもう矢継ぎ早で流れてくる、鉄ゾーン、まあくだらない話もあるからね、
笑ってるみたいな中の一本として流してもらえたんですが、正直1回目見れなかったです。
あ、本当？
はい、3回やった中流れ始めたって言ったら、もう大急ぎでもう PC 見えない方向にして、でも絶対見ないって、音も聞かないみたいにして、終わったかなぐらいでもう一回見て、でも流れたみたいな。
初恋の乙女か。
そのぐらいもうやっぱり自分の作ったものが世の中に出るって、こんなドキドキして胸が苦しくなってっていう、
子供がね、だって育ったかに、そんなんではない、
そんなんではない、なんかね、なんだろうな、これが結局僕やっぱりいろいろ映画出たりとかテレビとか出たりとかしてるけど、結局前からずっとそういう状態なんですよ。
ああ、
なんでからさ、そんな方なのって言われるかもしれないけど、
でも私も結構そうだと思う。
っていうことで、
何に見ても緊張する
アシスタントの山崎さんも、ということで、
全然ね、だらだら喋っちゃってね、
すいません。アシスタントの山崎さんも、
はい、67回目も元気に参ります。アシスタントの山崎です。
そしてお手伝いの、
そうです、今日も来ました、お手伝いの崎山久美です。
山崎さんもテツドン出てましたね。
テツドン出てました、はい、グルーチョ中井監督の、正しい宇宙人という作品に声だけ出てました、はい、
ナレーションとかですね、最後の、
ナレーションもそうです、はい、宇宙人とナレーションと両方やってました、
あ、宇宙人の声、
宇宙人も私あれです、だから
加工されてたから、
そうそうそう、男の加工してないんだって、あれ、
してないんだ、
加工してないよ、
いや、なんかあれはなんか男の子が、なんならあれやってた人が
喋
って
る、男の子がぽっちゃりした男の子が2人で宇宙人の格好で出てくるんですけど、それに私がそのミスマッチな声がいいっていうことで、私が声を当てて、まあで、1人分喋ったら2人分にダブらしてくれたけど、基本的にあれ私の全部そのままの声です。
いや、なんかね、
エフェクトはかかってるけどね、
お供の子が喋ってるもんとか、いや、今それ聞いてと思って、
は
い、
ナレーションだけじゃないんですよ。
あ、まあ、そんなにやってましたか。
全編喋ってますよ。
わお、静かなかった、
今かい。
で、杉山さんはなんか夕張ってやりました？
私あれ深夜でしたよね。
深夜でした、
深いのよ、
全部寝てました。
私もダメだった、ほぼ見れなかった。
で、やっぱりね、夕張の作品がちょっとですね、過激なものが多いので、で、Hulu なので誰でも、
なんなら今回は、ね、会員登録もいらないっていう、
そう
状況だったので、
ね、のその低いっていうか、もう例えば赤ちゃんですらピッと押せば見れてしまうっていう、
なんかそう、お二人の作品が夜中過ぎと、
そう、一回だけ24時半ぐらい、
もう寝てた、
もうギリ、それがギリだった。
ただやっぱりね、自分たちが出てるような、やっぱりちょっと過激方面なものなので、普通に夕張で上映するんだったら、もうちょっといい時間にやってみて、
爽やかなあれじゃなかったの、
ちょっと酔いながら、わーみたいな、ね、金返せとか言いながら見る映画なんだけども、
アンダーグラウンドなあれ、
やっぱりね、
ちょ
っとね、時間だから、やっぱりちょっとそういう作品は後の方に、
そうか、もうやらないの、
多分やらないんじゃないかと思うんですよね。
ただね、来年は多分夕張で行くから、
そっか、
私結構ね、夕張で流れた作品っていうのは、その後いろんな映画館とかで流れたりとか、いろんな映画祭とか流れたりするので、きっとまたどこかで
絶対出会える
チャンスがあるんじゃないかなと思います。では始めていきましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
そしてですね、今日は、ある会社の社長さんにお越しいただきました。
楽しみや、
ちょっと自分のことで何なんですが、株式会社カッシーっていうものがありまして、ついこの間1周年を迎えました。
そうでしたね、おめでとうございます。社長さん、
1年なんかまだまだ、
なんかおごって、
なので、もういろんな社長さんに、その 社長って何ですかとか、うんうん、会社ってどういう風にやってるんですかとか聞いてみたくなりましたので、うん、その企画をやってみたいと思います。楽しみだな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、ということで今回のテーマを題して、株式会社カッシー1周年記念、社長ってなんだ、といろんな社長さんに聞いてみたということで、早速本日のゲストご紹介します。 YUM イノベーション合同会社の CEO、
かっこいい、
かっこいい、吉立由美さんです。
お越しくださいました。
お越しくださいました。
皆さんとっても明るくていいですね、この番組。
そんな風に見てくださってたんですか。
よかったよ、優しい。
昔すごい暗かったんですけどね。
そうね、昔はね、
その暗いとこ見てくださってたらしいですけども ね、
やべえ時代がな、
やべえ時代がちょっとテレビで流れてたの見ててくださったということで。
そうなんですよ、私ちゃんと覚えてて、
すごい
覚えてて、
まあ、インパクトありますよね。
めちゃくちゃインパクトありましたね。
解説で言うと、村上マヨネーズの番組でネガティブ男として、
やってましたよね。
その時代のを見ててくださって、
はい、見てました見てました、
うん、どうでした、会ってみた印象。テレビのまんまじゃんと思ったか、あれだいぶこの人変わったみたいな。
まあそうですね、あれでも結構前ですよね、あれは。
そうですね、終わってもう3年ぐらい、
3年経つか、
はい、まあそれでこう変わられたのかなみたいな。私ももうテレビはね、素直に見てるんで、素直にあの通りの、
なるほど、
あの、
はいはいはいはい、
そしたら会ったらどうしようかと思ってた。
そしたらそんなになっちゃって
る、あの時はちょっと。そうだったかもしれない
ね。連絡来た時、私大丈夫かしらって、こんなラジオで
みた
いなっていう、
喋れんのかなみたいな、
トンビにお昼持ってかれちゃってる人に。
そうね、
ありましたよね、
覚えてますよ。
あ、さすが、ありがとうございます。海の家の時でございます
ね。あ、そうそうそうそう、
はい、その吉田さん、その、はい、そのは僕の方でしたね。それを見てくださってた吉田さんが
間接的に顔は知ってくれてたってことですね。
はい、吉田さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで早速、吉田さんのご紹介をじゃあ、はい、吉田さんの方から。
はい、ですね、こちらはですね、おお、もう一つ目がすごいですね、うん、栃木未来大使、観光大使でいらっしゃったということですね、うん、はい、その後、その後じゃない、2017年4月に YUM イノベーション合同会社を設立、うん、クリエイター事業、栃木県の地域振興事業、うん、キャラクター事業、うん、保育事業などに幅広く取り組む、そして女優さんでもあります。すごい、はい、この女優さんの説明も全部読みますか。すごいですね。
結構この有名なものを、
みんなこれ
多分これ言えばみんな特におっとなりそうな、う
んうん、これなんて読むんですかこれ。
あのね、
私ね、
15だね。
あ、15。私ね、あの、ファイナルファンタジーの今お話をしようと思うんですけど、はい、実はファイナルファンタジーに弱くてですね、はい、ちょっと
わからないんですが、最後の、はい、XV ってところが、15です、
はい。ファイナルファンタジー
15。はい、いや、
はい、ルネフレーム、ノックスフレール、モーションフェイシャル。合ってますか。
今見事に全部全部ちょっと名前がちょっと違います。
本当ですか。
もう一回ちょっとじゃあ、はい、
ノックスフレームとかってなってますよね。
なんか難しくないですかこの名前。
難しいですよね。
ちょっとじゃあ正確に
教えていただいて。
ナフレーナ・ノックスフルーレルという役ですね。
すごい、はい、スラスラ、
スラスラ
ですね。さすが、
はい、いやいやいや、もうその役のまモーションとフェイシャルをやらせていただいて。
フェイシャルって顔ってこと。
はい、そうです、そうです。センサーつけて、なんか映画とかで見たことありませんか、顔とかにも。
アバターみたいな。
そうです、そうです、そうです。
あ
ー、何も、
うん、ハルクのやつだ。
あ、違うかな。あの、ハルクが変、そうそう、やって、変身した後とかのまあ、もう演出した人が、そう、そのまま顔に、キャラクターの顔になっている。
あの、 ルナちゃんはもう全部ユミさんってことね、は
い、ルーナで大丈夫です。
あ、ルーナ、
ルーナ、
ルーナ、
はい、ルーナは
ルーナの顔は全部じゃユミさんの顔だ。
あ、そうですね、表情から
もう一回見よう。
その顔が今この隣に、
あがめよう
緊張しちゃうな、
ナムナム
超有名な作品ですからね、
めちゃめちゃだって待望のあれですよ、はい、本当
もうそれ以外にも本当びっくりするような朝ドラで出られたりとか、
舞台も女優さんとしても素晴らしいし、はい、もうなんか今紹介した中でもうどれについても興味があるし、どっから聞いていいかがもう分からないぐらいで、
どうして でも社長、社長さんだから、
はい、CEO、
うん、
かっこいい、
言ったことない、
うん、やっぱりすごく思ったのが、こういういろいろこの芸能のことをやられているのに、うんうん、どうしてこう自分で社長になろうと思ったのかなっていう、
うんうん、
あともうそれ両立するの絶対大変だと思うんですけど、
うんうん、
両立どういう工夫しながらやってるのかなっていう、
確かに、まあ、やっぱそういうふうにこう多分外側から見るとそう思われますよね多分ね、なんですかね、その女優をやってたんですけど、もともと女優一筋でやってた時代が10年くらいありまして、そこからまあ会社を立ち上げるときは、まあ、女優さんっていうのはまああのあれだけ一生懸命やるのって、まあ、皆さんもお分かりだと思いますけど、女優さん結構もうなんて言うんですか、24時間女優さんでいなきゃいけないじゃないですか、結構こう気持ちも大変だし作品も次々来るしみたいな感じで大変なんで、まあ、女優さんっていうだけでやっていくんではなくて、もう少しこういろんな幅広げてこうっていう風になって、その中でなんとなくこう会社形態っていう形にして、まあなんだろうな、いろんなものをコラボさせてやりたいっていうのがまず最初にあったんですけど、まあ、それからその栃木大好きなんで、まあ、栃木のこといろいろやっていきたいなっていうのがまず、
栃木のご出身でいらっしゃる、
そうなんです、栃木出身で、はい、育ちが栃木なんですよ、
うん、
地元大好きなんです
よ、いや分かる、さすが、
栃木の訛りとか出ちゃったりします？
ありますよ、
あ
の栃木の仕事やった次の日戻ってくるとこっちに訛ってるよ、
私あの鹿島アントラーズっていうサッカーのチームが好きなので、うん、時々あの鹿島に、茨城県の鹿島に行くんですけど、すごい皆さん、うん、声の方がちょっと上がってるっていうか、
うんうん、独特なのがね、
あと平坦だね、なんとかなんとか、
栃木も茨城に近いからまあちょっと語尾上がり気味な感じですかね、
そうですそうです。
ユージコールさんとか、わかりやすい。
ルナフレーナなんか黙ってるねみたいな。
喋ってない。
あ、そうか、表情はちょっと黙ってるね。
実はあの現場でも言われたことあります。ファイナルファンタジーの現場でも、あれ吉田さん今日黙ってるからどうしたの？あの実はあれ舞台演技みたいな感じでセリフも全部覚えてやるんですよ。
そうか。
口に助けて全部
そうだそうか。ちゃんとそうか。
表情もはい。セリフについてくる感じなんで、
音はねないにしても、
そうか、あの王様とね喋るのに訛ってたら、ね、王女なのにってなっちゃうかね、
ねうなふれんって言ってるのにおめこじゃっぺなこと言ってんじゃねえぞこらって言って
吸われて王様の方も訛ってちゃうかもしれない、
みんなね引きずられちゃう、
しかもあのノクティス様って、あのそのノクティス様は私のあの相手役というか主人公なんですけど、ノクティスさんも栃木県出身だ
からカップルじゃないですか本当に、
私の月みたいな役がいたんですけど、お月の役の限ティアナっていう役の人も栃木県出
身で、
みんなに黙るしかない、
すごい栃木県率が高くて、
マイナル栃木ファンタジーじゃないですか、
栃木訛りバージョンみたいなの見てみたいなっていう
舞台裏
そうなんですよ、
確かにそれ面白い、字幕が入らないと分からないような
ちょっとえってなる
という感じで、本当幅広くやられていまして、で今ご自身のことポートフォリオワーカーと呼ばれておりまして、これはどういう
そうですね、なんかあの、う
ん、
世の中って、うん、いやちょっと切り込んでいいですか、
はい、
世の中ってなんかその分かりやすいものを好む傾向がありますよね、
確かに日本人は特にね、
何屋さんなの、
う
ん、とか、
そうですね、
じゃあ女優さんなら女優さんって言いたいみたいな、なんかそういうのって結構ありますよね、でその中で私みたいにいろんなことやってるのが、でもともとその女優を10年間やってる中でもやってる内容が、じゃあゲームのアクターもやってる、まあ、全く種類が違いますよね、で舞台でじゃあ大きい結構全国回るような舞台も出てたり、じゃあ朝ドラドラマも出てる、ドラマの現場もじゃあやってる、で NHK であの司会をやってたんですけど、高校講座映りて番組で司会ってまだ全然違うん
です
よね、でそれでレポーターもやってた、レポーターも本当に違って、レポーターが一番泣いたんですけど、やっぱりそのどれもやっぱり 同じようにはいかないっていうか、うん、それぞれ努力が必要で、うん、でそれやった時にあなたは何なのって言われることがやっぱり
あって、なるほどね、
でも正直言うと困っちゃうんですよね、うん、どれもオーディションで選んでいただいた大切なもの
だし、うんうん、だってやりたくてやったしね、
そうです、あのどれもあなたにやってもらいたいって言われてやったものがどれか一つにしてくんないみたいになると逆にすごい困ってしまって、
難しいね、
でなんかその中でなんか幅広くやってることがやっぱり根付いてしまっていて、会社を設立してからもたくさんいろんなことを任せられるようになった時に、はいはいはい、私何者なんだということで、うん、一言で言うと何って言われることがすごい増えたんですよ。
確かに確かに。
そしたら、ね、ある時ライトシフトっていう本だったかな、うん、にポートフォリオワーカーという言葉がありますと、
はい、総称して、
総称していろんなこう仕事を掛け合わせて将来にいろんな生き方をこう考えていく、うんうんうん、掛け合わせて仕事をしていく、なんかそういうのをポートフォリオワーカーと呼びますって書いてあって、これだと思って、
これはいい言葉ですね、きっとみんな使えますよね、本当に一つだけのことに専念されてる方って実は少ないような気がするから、う
ん、確かに意外とみんないろいろやってるからね、
吉田さん発信で広げられる言葉じゃないですか、私も使いたいぐらいですもんね、
う
ん、
ね、今聞いて本当自分もそれだなと思って、
ね、そうですよね、う
ん、結局、まあ、自分の株式会社会社ってあるけども結局いろんなことをやってるから、うんうん、
確かに
どういう会社ですかって言われた時に答えでもつないし、ね、じゃあ普段何やってるんですかって言われても、うん、こんなこともやってるし、あんなこともやってますみたいになってしまうから、そう、そういう時にポートフォリオワーカーですと言えばちょっとかっこいいなっていう
の
も、
そうですね、
じゃあどういうことやってるのってこう次の話が進みやすいっていうか、
う
ん
う
ん、こっちが悩む、
うん、そういう形態ですと言えば、うん、
確かにこれ
1個あれば、
そうですね、
確かにこれをねウィキペディアで作ってもらえばね、このポートフォリオワーカーっていうのを、うん、
代表吉田つゆみって書いてある、
うん、
私が代表みたいな
調べれば結構あのポートフォリオワーカーについて詳しく、うん、副業とも違う、
そうですね、
生き方だよみたいな、
生き方
のが
確かに副業じゃないもん、メインだもん、
なるほどね、うん、まあそのポートフォリオワーカーっぷりがすごいじゃないですか、うん、吉田さんが、はい、いろいろと、
しかも全部がすごいから、うん、どうしたらいいのか分かんないもん、
どこから突っ込んでいいかね、
どこから突っ込んでいいでしょうか、う
ん、ということで、そんな吉田さんですね、はいはい、まあ、僕はちょっとお便りの方、はい、募集したところ、うん、
はいはい、
吉田さんに聞きたいですというお便りが来ましたので、じゃあちょっとこれを、はい、僕が読むと噛んじゃうかもしれない、エミさんのいい声、
字が小さくて読めない、
はい、
字が小さくて読めない、
はい、ズバリ吉田つゆみさんに質問です。社長のお仕事はとてもとても忙しそうなのですが、いつ眠っていらっしゃるのですか、僕はとても気になります。ラジオネームメルリオリーさんから、
はい、
きっとファンの方なのかな、
もう
ご心配になって、
うん、心配されてるんです
よ、ちゃんと眠って
大丈夫
かなと、はい、体1個しかないのに
実際休んでっていう優しさが、
眠れてます、
そうですね、でも何ですかね、私30歳ぐらいになった時に、うん、初めて眠るってすごく幸せなことなんだなって気づいたんですよ、
それはお疲れだわ、
寝るまでしてんのなんか寝るってすごく無駄なことだと思っていて、寝なきゃ生きていけないんだけど、なぜ寝なければいけないんだって思ってたんですよ、
あ、なるほど、
ね、で30歳になってぐらいから寝た時ってすごい、あ、寝れる気持ちいいみたいな、あ、眠いとかっていうのが初めて分かって、うんうん、ちょっと人間として遅れてるっていう、
そう、遅れてるっていうか、うん、気づいてよかったなって、う
ん
う
ん、今気づけてよかった
本当に思ってます、
うん、なんか最近はやっぱりその長くそうやってきちゃったのがあって無理して起きちゃう傾向あるんですけど、うんうん、まあ、でもなんか最近は自然と眠る体に、
う
ん、
あ、よかったよかった
体が覚えてきたんじゃないですか、
こういうことなんだっていう、ね、うん、体が学習したんだ、
大事だよって多分体から言ってるんですよ
体が指示したら、
うん、眠ってくれ
と、うん、寝たい寝たい
とあとはやっぱりこうやってファンの方が心配して、うん、あの社長寝てください、社長って呼ばれてるんですよ、
かっこいい、
社長社長社長ってなんか
社長
社長
社長って呼ばれるんですけど、
かわいい、
社長寝てくださいとか言われると、あ、入って、
はい、
まあね、女子だしね、やっぱね、心配になっちゃう、
心配になった方はツイッターとかで寝てくださいとどんどんつぶやいてあげれば、寝ますよと言ってくれると思うので、
おやすみなさいって言って
くれる、おやすみなさいと言って、
強制的にね、
いいやり取りですね、寝てください、
いや言われたいな自分もな。
トッシーさんは寝てるんですか社長
で。で僕は意外と特に最近寝れるようになりました、ね、で前は、まあ、ちょっとあの会社勤めをしながらちょっとこういうのとか、うんうん、イベント企画とかやってたので、う、ね、もう正直土日とかも関係なく、なんなら会社終わって帰ってから、うん、もう朝4時とかぐらいまでちょっと作業をして、 皆さん普通に会社行っても
夜中に作業してるイメージだった、は
い、それを正直毎日繰り返していたの で、
で朝出社して、
朝普通に出社して、ただまあ10時出社だったから、まあ、他の会社よりは気持ちちょっと遅いけど、当たり前のようにモンスターとかも毎日ガブガブ飲み、
ドーピングしながら、
ドーピングしながら生きていたという。ただその頃に比べればやっぱりね、自分の会社を作ってで後の方がやっぱりいろんなことを自分でこのコントロールできる分もできたから、休めるようになった
と、うん、あ、そっかそっか、自分でコントロールできる、
うん、そう、例えば会議何時です、いつやりですかって、あ、じゃあ会議この日がいいですって、今、うんうんうん、じゃあこの日ちょっと空いてるからちょっとだけ休めるなみたいなとかも全部自分でできた、うんうん、前だったら本当に会社に何時から会議ですって言われたら、もうその時間に合わせなくて、合わせなきゃいけなくて、資料とかも全部それに合わせて、もういくら重なってようがたのが、うんうん、なったのはやっぱり社長としての理念時点ですよね、
うん、いや、あの今すごい、うん、はそうだなって思いましたね、うん、自分でスケジュールコントロールできるので、うん、確かにそうで、まあでも逆に言えば、うん、自分でできるからこそもうぎゅうぎゅうに、
ぎゅうぎゅうですよね、
そうじゃん、
ね、そんな感じしました今、うん、
ことが多いですけども、うん、
すごい眠るの次に気づいたことです、
スケジュールを自分の
手で転がせるぎゅうぎゅうにできる、
ぎゅうぎゅうにできるし、ゆるゆるにもできる、
また寝てくださいって言われて、
はい、寝てくださいということで、はい、
もう一つ、
もう一つお手紙来ております、はい、お手紙来ております、
はい、
じゃあこちらも僕が、
はい、
はじめまして、こんにちは、あ、こんばんはかも、はい、最近私の周りにも起業する会社を起こすという知人友人が増えたように思います、うんうんうんうん、会社を作るって簡単なことではないと思うので、みんなすっごいなと思っています、うんうん、そこで一つ気になることがあるのです。皆さんの会社の名前ってどうやって決めているのでしょうか、
うん、
占いなどで縁起の良い画数を調べたり、うん、株式会社は前と後選べたりするので、うん、そういうのはどうやって決めているのでしょうか、はいはいはいはい、無知ですいません、うん、知りたいです。ペンネーム、うん、好きな4文字熟語は、うん、社長夫人さん、ちょっとなんか狙っている
トレードに来ましたね、
はい、なりたいのか社長夫人なのか、
はい、ふみさんの会社はどういう感じで決められたんですか、社名は。
この YUM、
そう、はい、YUM イノベーションを合同会社って言うんですけど、はい、いや、あの、そう、それ言われると確かになんか、うん、当時私どうやって決めたんだったかなって、うん、でも候補は確かたくさん作って、うんうん、
ご自身で考えられて、
そうです、そうです、うん、でもなんか画数とかは英語なんで、うんまあ、見てなかったんですけど、うんうんうん、まあでもね、名前とかでもやっぱり自分の名前、子供の名前とかでもやっぱり画数とか見るじゃないですか、
うん、多分そうだと思うんです、親も多分それを見て決めてくれたりとか、ね、うん、
でもなんかやっぱ英語だしと思って、聞き心地、
うんうんうんうん、
聞き心地とみたいな感じで、うん、で私あの吉達由美なんで、まあ、Y が両方とも入ってるし、
はい、あ、そうか、そうか、 Y なのか、
Y をなんかまあ、うんうん、とりあえず入れたいなとかっていうふうに思って、うん、まあじゃあもう由美ってダイレクトに入れるのでもそれは嫌だからちょっと分けちゃえみたいな感じで、
うん、
YUM
で、はいはいはい、
愛に合うもので一番自分が起こしたいものって何かなって思った時に、うん、アイディアとか、うん、例えば YM アイディアとか、うん、愛がつくものをいろいろ考えたんですよ、
はいはい、
でイノベーションが、あ、イノベーションが起こしたいな、栃木とかに自分のやってきたこととかを生かしたりとか、うん、まあ、いろんなこと今までやったことがないこと生かせるんじゃないかなみたいな感じで結構前向きにバンってつけたんですよ、
うんうん、素晴らしい、
イノベーションって。でまあ合同会社に関しては、
う
んうん、まあ、会社形態なんで、まあ、
そうですね、
最近結構アマゾンさんとかイフーさんとかもどんどん合同会社化して
たり
と
か、うんうん、ね、そう
です
ね、確かに
してるし、じゃあちょっと形としてはこっちにしてみるかみたいな感じで決めたんですよね、うん、安易に。で、まあ、合同会社 YM イノベーションよりはこっちかなみたいな、
まあ、なんとなく
確かに、
ね、私はもう完全に、
うんうん、
でその中でまあなんかまあいっかって思ったら、まあ、ちょうどその弟がいて、弟も声優で、うん、イラストレーターもやってるんですけど、
うんうん、やっぱりやっぱそういう
とこ多彩
なのね、弟にこんな名前にしようと思ってるよって見せたら、うん、お、ユミの場所だねって言われて、
本当だ、
あ、
ユミの場所って言われて、
場所だ
ね、
場所
だねって言われて、
すごい、
ちょっと栃木なまりが入ってる場所になってる、
ユミの場所ね、
栃木なまり
なんだ、そうそうそう、なんか、
すごい
けどみたいな、でも
面白い、
すごい、何それ可愛いと思って、うん、
いやすごい、
ちょっと洒落てる、
ちょっと弟の肩グッとつかめ
る、あんた最高ってなね、
それでもうじゃあこれでって決めました。
すごい、あ、すごい、
もう自分で会社作っても自分の場所を自分で作っちゃったという、
あ、ぴったりって思
う、すごい、
すごい、
ちゃんと筋が通ってるし、
そうそう、
意味もわかるし、聞いて感動した、
うん、納得した すごい
素敵な名前だ、
うん、そうなんですね、
はい、ちなみにあの株式会社カッシーはですね、
株式会社
株式会社カッシーはどうやってできたと思いますか？
もう大体わかるから大丈夫です、
うん、そうです、カッシーと呼ばれているので、まあ自分がやりたいことをやっていく会社にしたいなと、
うんうんうん、
あのディズニーと同じです、
うん、
あのウォルトディズニー社はウォルトディズニーっていう作った方のお名前がついてるでしょと。
あ、
は
い、そういうことね、松本清と一緒ね。
その人がやりたいと思ったものを実現する会社だよっていうような感じで、で最初本当は歌詞企画とついてたんですが、もっとシンプルにしていこうと、企画となるとなんかもっとそこなんか漢字もついちゃうしと思って、もう歌詞だけでいいや、もう自分が作りたいものを作る会社だって言って歌詞になりました、う
ん、前に株式会社があるのも覚えやすくていい感じがしますよね。
カッシー
株式会社より株式会社カッシー、
はい、前株カッシーです、
うん、いい感じがしますよね。
かわいい、
みんないろいろとね、私も会社を起こすなら何か考えとくかな、ね、
会社
なんか
ヤブサッキーとか、
ヤブサッキ
ーなんでカッシーなぞるみたいな、
株式会社
やだ
サキヤンマーみたいな、
やだやだ、
影響受けちゃって
る、インヌみたいな、インヌ
やだ、
ということで、はい、いっぱいもっとお話を聞きたかったのですが、このコーナー以上となってしまいました。
うわー足りん、
もうまだまだ台本いっぱいあるんですけど、
聞きたかったな、なんかね、社長として大変なこととかはいっぱい聞きたかったけど、きっとどっか別のところでも聞けば答えてくれますか、ツイッターとかで聞けば答えてくれます
ね、確かに
わかりました、
はい、
ではもう後でツイッター僕いっぱいなんか書いておこうかな、
私も書きに行こうかな、
へへ、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トックンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
あっという間だった、
あっという間だった本当に。
この CM の最中なんかすごい可愛いらしいものが出てきて、
めっちゃ可愛い、
これは
ちょっとぜひ教えてください。
野菜犬、はい、野菜犬ファクトリーという私が描いているキャラクターで、
え、これ描いてんですか、はい、めっちゃ可愛い、
野菜と犬のキャラクターなんですけれども、
めっちゃ上手、
うん、なんかね、すごいこう丸っこくちょっとね、アザラシっぽくもあり
て、うん、いい、
これは実はアニマ、あのモニモニアニマルズっていうモニマルズっていうブランドとコラボしたフィギュアなんですけどね、うんうんうん、これ最近出たので、ちょっとここに大きく、
はい、かわいい、
チラシを今、はい、
これは相当癒されるキャラクターですね。
これはどちらかで、はい、購入できるんですか？
いろいろなグッズになってるんですね。
あ、通販、
今月27日からも、はい、あ、違う、今月じゃないね、
は
い、
先月ですね、
先月27日からも、はい、あの個展やったり、それから11月にもデザインフェスタ、
はい、あ、デザフェス
出展したりとか、はい、あのいろいろやってますね。
ラインスタンプある、
うん、ラインスタンプ
気になる、
買っちゃう。
栃木のことも、うん、栃木に岩下の新生姜っていう、はいはい、とても美味しい漬物があるんですけど、はい、そちらともコラボしてたりとか、
え、新生姜と、
新生姜と、
岩下さん結構尖ってますよね、はい、いろんなことをやってらっしゃる、面白いんですよ、
面白そう、
そうなんです、
じゃあぜひちょっと野菜犬、はい、モニマルズ検索していただいたら、めっちゃ可愛い絵が出てくると思うので、
はい、
ぜひ見てください
、はい、
すごいな、観光大使だって、
いや本当にね、すごい地元愛がね、
観光大使ってね、どうやったら、
うん、そう、どうやったらうちらもなれる
なろうと思ったことがまだ今のところなかったけど、ちょっと今後の参考にな
りたかったん
で教えてください。
あの、いや、まあそうですね、なんかわかります、漠然となりたいなみたいな、
わかります、
ちょっとなりたい、
ちょっとやりたい、
町おこししたい、はい、
そう、それで私もなりたいなと思って、うん、で知事さんに何度かインタビューする機会があったんで、うんうん、そのタイミングでなりたいなということを
アピールした
知事さんにお伝えしたところ、はい、すごくかっこいい声で、うん、頑張ってねって言われてそのままスルーだったんですが、うんうん、次の日にはちょっとご連絡いただいて、
ちゃんと届いてたん
だ、はい、おそらく秘書さんとかが
言ってましたよって
聞いてくれて、
美人秘書が、
うん、メモして
美人秘書勝手な想像で、
なんかね、頑張ってねってどっちでも聞こえるからな、ね、メスでもノーでも聞こえるからな、
さすが知事だなと思って、
上手にね、
い
な、
いやでもそこでねきちんと秘書が動いて、
うん、そうなん
です、いやいやすごい、
じゃあまず私たちは知事に会うところ
から、うん、知事に会ってそうちゃんと秘書に聞こえるところで、
そうだね、
そう見るもんだな、
ね、私市長に言えばいいのかな、じゃあ
そうだね、
そうだ、地元の市長、そうそう、
頼もう、
パンパンパンパン
パンパンパンパンパンパン
はい、ということで、じゃあちょっと唐沢、菓子株式会社菓子の方からもご連絡です、
はい、
ですね、まあこれ発表になったんですが、うんうん、声で遊ぶ新しい音声 SNS 声クラウドというもののですね、はい、うん、開発に協力しておりまして、
はいはい、
まあ、かつて、声部という音声 SNS があったんですが、そのプロデューサー、うん、プロデューサーさんが、はい、作っております、
あなたの連発でございます、
は
い、
その声クラウドの開発に実はずっと前から協力しておりまして、これは実はやっと最近言えるようになったとなります。なのでもう皆さんここでもう自分の番組持ったりとか楽しんでもらえるような企画を今いっぱい考え、もうそれこそ寝れないような、
寝れないですね、
はい、生活をしながら頑張っておりますのでぜひ一緒にこの声クラウドで楽しんでいただけたらなと思います。これ、まあ、ちょっとずつ情報は出てきますので、また改めてご報告させていただきたいと思います。由美、うんうん、さんは、
はい、私はですね、先ほど言いました夕張映画祭で上映されました、正しい宇宙人が入っている鉄道というオムニバスがですね、またちょっと新しい編集をされて、どこかでいつか上映されると聞いておりますので、うん、その際はツイッターでご連絡させていただきます。山崎アンダーバーエミで調べてください、よろしくお願いします。
は
い、
崎山さんは、
はい、私はなんか表立って公表できるのはちょっとまだ未定なのであれなんですけど、ですね、 YouTube のチャンネルを立ち上げ、今準備してるの、まあ、撮ったりしてるんですけど、
めっちゃコメントしたい
なる編集がまだしてなかったりとか、ちょっと、まあ、消しちゃったりとかもあるので、はい、まあ、これが放送する頃には上がってるかな、
目標1個作ったね、
もう上げとけみんな見てくださいって言いなさいって言う
ん
だね、
みんな見てね、はい、ツイッター見てください、はい、
ということで、まだまだお話聞きたかったんですが、
本当ですね、
ここでお別れの時間となってしまいました。貴重な お話とお時間ありがとうございました。ゲストの吉田つゆみさんでした。
ありがとうございました。
楽しかったです。
はい、それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和光と
アシスタントの矢部咲と、
はい、お手伝いの先
お手伝いの先
ゲストの吉田つゆみさんでした。唐沢和光のラジオ始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。